マツコのもっと教えて横手市議会。ここからは第2、第4月曜日放送のマツコのもっと教えて横手市議会のコーナーです。先週までなちっこ先輩がお届けしたなちっこの教えて横手市議会に代わり、私マツコがお届けします。今回で15回目の放送となりました。このコーナーは横手市議会について横手の皆様に分かりやすくご紹介するため、毎回ゲストの方をお招きしてお送りする番組です。松川愛子、松子と一緒にもっと議会を身近に感じてみませんか。さて今回松子のサポートをしていただくのは横手市議会広報委員会の青山豊さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。松子さん、緊張してますか。
はい、とっても緊張しております。この市議会コーナーは初めての登場となりますので、マツコも一生懸命勉強して市議会を市民の皆様にもっと身近に感じてもらうため頑張っていきたいと思います。
はい、議員の皆さんも分かりやすく伝えてくれると思いますので、よろしくお願いします。
さて今回からリニューアルスタートのマツコのもっと教えて横手市議会、前半は行政視察報告について、総務文教常任委員会から遠藤忠弘副委員長にお話しいただきます。後半の市議会って何のコーナーは政務調査費についてお送りします。それでは初めに総務文教常任委員会遠藤忠弘副委員長から行政視察の報告についてお話を伺いします。遠藤副委員長、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めてお聞きしますが、行政視察というものはどんなものなのか、なぜ行うのかお聞きしたいのですが。
我々総務文教常任委員会は、総務企画部、財務部、あるいは消防、教育委員会、その他財産区、あるいは歳入全般を担当しております。歳入というのはいわゆる一般に言われる収入のことでございまして、これ行政用語で歳入というふうになっております。そういう範囲の中でいろいろと先進地で我々がまだ行っていない事例がたくさんございます。でそういうものを勉強しようということで行政視察を行っております。
総務文教常任委員会というのは幅広い分野での担当があるんですね。それでは今回の総務文教常任委員会の行政視察のテーマと視察場所について教えてください。
はい、今回総務文教常任委員会では愛知県一宮市、そして同じく愛知県の高浜市の2カ所を視察として行ってまいりました。で一宮市においては市民が選ぶ市民活動支援制度というのを勉強させていただきました。また高浜市では市が 100% 出資した民間会社を設立いたしまして、正職員でなくても対応できる市の業務を業務委託しているという事業でございます。ということでその2箇所を視察してまいりました。
それでは詳しくお話をお伺いしたいと思います。まずはじめに愛知県一宮市、市民が選ぶ市民活動支援制度、こちらについて視察いただいたということですが。
はい、一宮市が行っている市民が選ぶ市民活動支援制度というのは、市民活動団体に対する支援金を交付している制度なんです。で、特徴的なのが18歳以上のすべての市民が支援したい市民活動団体の事業を選ぶという方法を取り入れていることなんです。市民に対して市民税の 1% を総額として当てているという説明がございました。24年度の場合は1人645円かける投票数で支援事業の金額が決まるということでございます。
市民自らの投票で選ばれる市民活動支援、横手市民としてもこういった投票制の支援制度はとても珍しいと思いますが。
全国で9カ所余りが実施されているようでございます。で、東北では 岩手県の奥州市が実施しているようでございます。で、これは今のその一宮市の市長さんがマニフェストの中で掲げた市民参加という、視点からの事業でございまして、大変素晴らしい事業だと感銘を受けてまいりました。
続いてご紹介いただきますのは、同じく愛知県の高浜市、アウトソーシングの取り組み、いわゆる業務委託の取り組みを視察されたということでしたが、どういったものでしたか？
はい、先ほど申し上げた通り、市が 100% 出資した民間会社を設置した中で、公共施設維持管理とか用務員とか、あるいは市役所の窓口業務、公用車の運転などを受託しておりました。狙いは行政のスリム化と職員の意識改革というふうに勉強をさせていただきました。
アウトソーシング、業務委託というふうに考えるとピンとこないと思うんですけども、横手市でいうと水道お客様センターのような役割ですよね。
まあ、基本的には似ていると思います。ただ横手の場合は民間の会社に委託をしておりますので、そこのところが高浜市の場合は市が出資した民間会社で運営しているということのようでした。そこが大きく違う部分かなと思います。
今回の2つの市の視察で横手市でも活かせる内容などはあったでしょうか？
はい、どちらの制度も大変私は横手にとっては参考になるやり方だと思います。例えば一宮市 の市民が選ぶ市民活動支援制度というのは、基本的には市民が行政に参加するという意識を植え付けたいというのも背景にあるようです。で、そういう意味でも横手市は別の方法で市民団体に補助金を出しておるわけなんですが、非常にこれから横手市にとっても取り入れていったらいいんじゃないかなという思いで書いてまいりました。また高浜市のアウトソーシングの取り組み、いわゆる業務委託についても、公民館とかあるいは公共施設の維持管理、医療事務とか幅広く対応していました。で、特に市役所に入ってびっくりしたのが、その正職員の方が着ているシャツとアウトソーシング会社が職員の方々が着ているシャツが色が違っていたんです。そこまでやるのかよというような思い出も見てまいりました。でもいろいろ効果をお聞きしますと、導入後は市の人件費削減や雇用面でも逆に効果があったというような説明をいただいております。
どちらの市も先進的に取り組む姿勢が伺えますね。私も市民の一人として注目していきたいと思います。今回は総務文教常任委員会遠藤忠博副委員長から、愛知県一宮市高浜市の行政視察についてお話をお伺いしました。それでは遠藤副委員長、市民の皆様にメッセージをお願いします。
はい、今横手市議会は6月に議会基本条例を成立させまして、10月の末から11月の初めにかけまして市内8カ所で議会報告会を実施してまいりました。我々の思いは市民の皆様により近い議会を目指したいという思いでございますので、どうか市民の皆様方においても少しでいいですから議会の方にも足を運んだり耳を傾けたりしてほしいなという思いでおります。どうかこれからもよろしくお願い申し上げます。
遠藤忠博副委員長、ありがとうございました。さて、後半は市議会って何のコーナーです。市議会の仕組みについて議会事務局の方にお話を伺うコーナー、今回は政務調査費についてお届けいたします。ラジオをお聞きの皆さんも政務調査費、新聞やニュースで耳にしたことがあると思います。早速内容について伺っていきましょう。お話をお伺いしますのは議会事務局、永瀬はじめさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
新聞でもよく 政務調査費という言葉を見かけるんですけども、そもそも政務調査費ってどんなものなんでしょうか。
はい、議会の審査が十分に機能するためには議員それぞれの審査能力を高めることも重要です。政務調査費は議員の調査活動の充実を図るということを目的にしまして、必要経費の一部として交付されるものです。
交付額はいくらでしょうか。
議員1人当たり、月額1万円となっております。
横手市の他の行政はどのようになっているんでしょうか。
県内で比較いたしますと、秋田市を除いて、5000円から1万5000円といった状況になっています。横手市同様1万円という市議会が多いようです。全国的に見ましても、例えば人口ですとか面積などが同規模の自治体を比べてみますと、横手市と同程度あるいは、それ以上の額で交付されているというような状況です。
さて、この政務調査費なんですけども、一体どんなことに使われているんでしょうか。
はい、名前が示す通り、調査研究をもとにした、議員活動の充実を目的とするもので、何に使ってもいいという性質のものではございません。使い道というのは決められておりまして、例えば、研修会に参加するための経費ですとか、議員活動に必要な資料あるいは本を購入するための経費、それから、議員活動をお知らせする、その議員個人の広報誌を作成したり議員個人の報告会を開催したりする経費などに充てることができます。議員はその会計帳簿ですとか、領収書などの関係書類を整理して保管しておくという、そういう義務がございます。
お伺いしました政務調査費、横手市ではこの政務調査費の見直しを検討されているというお話を聞いたんですけども、
今年の6月定例議会におきまして議会改革推進特別委員会を立ち上げました。この委員会での調査項目の一つとして現在政務調査費について検討している最中でございます。
青山さんもこの委員会に参加しているんですよね。
はい、そうなんです。委員会では市民の皆さんのご意見も参考にしようと市民3000人を対象にアンケート調査を実施しております。この放送を聞いている方ですでにお手元に届いている方もおられると思います。ぜひアンケートにお答えいただいて11月20日火曜日まで投函してくださるようにご協力をお願いします。
ご協力お願いいたします。後半の市議会って何のコーナー、今回は政務調査費について議会事務局永瀬はじめさんにお話をお伺いしました。永瀬さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回からリニューアルしてお届けしましたマツコのもっと教えて横手市議会。このコーナーではリスナーの皆さんから横手市議会に関する質問を受け付けています。素朴な疑問質問、こちらのコーナーまでお寄せください。次回の放送は11月26日月曜日。マツコ、どんどん市議会のこと勉強していきます。来週もリスナーの皆さんと一緒に楽しめる内容をお届けします。ぜひお聞きください。マツコのもっと教えて横手市議会、次回もお楽しみに。